2012年11月5日月曜日、ポンナイティーズ月曜担当パーソナリティー若です。今週第6週目です。よろしくお願いします。ということで、早速めげずに月曜日、このコーナーから始まります。先週のトークテーマの振り返り。早速やっていきましょう。まず、先週のトークテーマは、体調管理ということで、テーマ提案者は、木曜パーソナリティ宮沢賢さんでした。それでは振り返っていきましょう。まず月曜日、和歌。まあ、僕の中学校時代にやらかした、体調管理にまつわるお話もさせていただきましたが、結論としては、体調を崩した時に初めて自分の健康について考えてしまうのが人間の心理。ということで、後悔先に立たずということで、できる対策はぜひ今からということで、最後結論を持っていきました。火曜日ケクノさんはですね、入院した回数が、まあちょっと多めということで、まあそのお話を中心にしてもらいました。ケクノさん、入院した回数がなんと6回ということですね。累計すると大体2ヶ月なんじゃないかと。2ヶ月くらいなんじゃないかというお話がありました。そこで、僕、月曜担当パーソナリティ、和歌の入院した回数、数えてみました。おそらくですね、数えた回数、5回、入院した回数5回だと思います、僕は。はい。ただですね、5回なんですが、入院した期間がちょっと長くてですね、おそらくこちら、入院した期間4ヶ月なんじゃないかということで、まぁ、ちょっとケ君さんより長めなんですけどですね。まぁ、実はあんまり、こう、番組とか生放送とかでは、僕はあんまり喋んないんですけれども、僕ですね、実は結構幼い頃ですね、よくわかんない病気にかかってまして、まぁ、ちょっと病名はちょっとここで挙げないんですけれどもですね、未だにこう、医学的にも原因不明っていうことになってます。これさっき調べました。まだ原因不明です。治療法はわかってんですけども、何が原因でその病気に感染するのかっていうことに関してはわかってないんですね。まぁ、そもそも感染する病気なのかどうなのかっていう話なんですけども、まぁ、ですね、そのうち病気ですね、まぁ、片っぽはちょっとかなり生命の危機に関わるクラスのね、病気なんですけれども。なんで僕も一時期ですね、病院に通院していたなんていうこともあるんでございますか、けれども。まあ、ということで僕も割と入院に関しては思い出がいろいろあります。はい。まあ、で、ある一方で、そういう、入院をした一方でですね、実は僕病気に何もかかってないのに入院したこともあります。はい。はい。これについてはあまり細かいことは語りません。次、水曜日担当パーソナリティ、須藤大河さん。まあ、須藤さんはね、まあ、こう、ボンダイニーズもまあそうでございますけれども、まあ、自身がやっている番組、コートマークはじめ、多数の番組に出演されていますので、まあ、こう、パーソナリティたるもの、喉が大事ということですね。まあ、その喉のケアの話なんかもちょっとありましたね。まあ、大した気をつけてませんけど、僕もね。まあ、僕もパーソナリティ、ポッドキャスト、まあ、今は、ポッドナインティーズと僕のやってる番組、カラーデイズの2本でございますけれどもですね。大した僕も、まあ、そこまで僕は気を使って、ていません喉に、うん、僕のやってる番組カラデーズはですね、一時期僕が風邪で声が出なくなった時、棒読みちゃんで番組を進行させたということも実はかつてあります。はい。まあ、で、最後、須藤さん結論にですね、持ってったのが、ツイッターで体調が思わしくないというツイートをする人はね、まあ、寝ましょうという話がありましたね。まあ、僕も、まあ、ね、ツイッターの使い方もいろいろありますけれどもね、まあ、こういう話はまた別のトークテーマの時にも、もしかしたらお話するかもしれませんけれどもね、ね、ツイッターって何なんだろうね。まあ、ツイッター、まあ、つぶやきですからね。直訳するとつぶやきですので、まあまあ、何つぶやいたって、まあ、いいっちゃいいんですけどね、みたいな話もありましたね。はい。ということで、須藤さんでした。木曜日、宮沢健さん、はですね、先日、まあ、体調が悪くなった時の話がありましたね。うん。それから、学校閉鎖の話がありました。学校閉鎖なんてありましたね。中学校とかの時はよくありました。高校の時もよくありました。で、僕 自身はですね、高校1年生の時にですね、ゴールデンウィーク前にですね、はしかが学校全体で流行して、学校閉鎖になったことがあります。はい。で、ゴールデンウィーク前だったので、ゴールデンウィークが前倒しでですね、ゴールデンウィーク合計10日間というですね、かなりこうね、風を、はしかを召さなかった人にとってはかなりね、ラッキーなね、ラッキーとか言っちゃいけないかもしれないですよね。ちょっとかなり、お得感があった休みでしたね。ただ、どこにも出かけられないっていうですね、はしかが大流行してるので、外に出かけられないというですね、ちょっと、デメリットもあるんでございますけども、僕はこの時は、はしかにはかからなかったので、家でおとなしくですね、ポッドキャストでも配信してたんじゃないでしょうかね。はい。で、これね、ゴールデンウィーク、こういう学校閉鎖とかで、学校が臨時休業になるとですね、後に夏休みとかの長期休暇がね、短縮されるということで、まあ、この時僕も長期休暇短縮されましたね。はい。まあ、なんていう思いでもおりますね。はい。そして金曜日、リンさんはですね、3年前くらいにですね、新型のインフルエンザが大流行した時に、まあ、ニュースにもなりましたね。かなり、話題にもなりましたけれども、まあ、その感染した時のお話がありました。で、3年前で言うと、僕自身はですね、高校2年生だったんですけれどもですね、ちょうど11月っていうとですね、僕の高校では見学旅行がありましてですね、その時まあ、こう、いろいろ広島とか、大阪とか、東京とか、いろいろ行ったんでございますけれども、まあ、新型インフルエンザ、その時に、確か、北海道で結構流行していて、まあ、その新型インフルエンザを、現地の人に移させない、っていう、予防策ということで、見学旅行全校庭で、全員マスクをしていくことを必須にしていたんですね。だから持ち物にマスクっていうのがありましてですね。卒業アルバムとか見てもそうなんですけれども、集合写真以外はですね、ほとんどマスクをしている写真しかないんですよね。その集合写真の時だけ例外的にマスクを外していいっていうことになってたんですけれども、それ以外の時はですね、みんなマスクをずっとしているっていう義務が、あったので、まあ、マスクをつけている写真しかほとんどないっていう、かなり残念なね、写真ばっかりなんですけどもですね。うん。で、まあ、その見学旅行中にですね、新型インフルエンザの感染者が、出ましてですね、初日に感染して次の日にですね、その感染者は隔離するために北海道に強制送還されたっていうですね、初日広島だったんですけども、翌朝広島空港からまたすぐ北海道に戻ったっていうですね、まあ、かなり、ちょっとかわいそうな人もいましたね。ということで、この時の見学旅行、割と、やむを得ず、欠席してた人、多かったです。結構多かったです、割と。はい。そして、土曜日、なんていう思いでもあります。そして土曜日、三田良明さん、至って健康体なんですけれどもですね、特に意識的に対策を取っているわけではないという話がありました。まあ、健康のポイントとしては、ね、好き嫌いせずに睡眠をよくとるってね、まあ大事ですね。うん、なんていう話もありましたね。はい。日曜日、ウェントさん、まあよく夏に風邪をひくということで、夏はね、よく風邪をひく季節だということで言ってましたね。そして番組内でインフルエンザの予防接種、収録終わった後行きますなんていうこともしてました。で、僕自身ですね、インフルエンザの予防接種はですね、去年から実は接種してません。そう。僕の大学は2000ぐらいでね、こう、うちの大学の系列で提携している病院に行けば2000ぐらいでね、接種できるんですけども、やってませんね、去年からやってません。今年も多分なんかやらない予感がします。はい。で、まあ、割とですね、僕の周りではインフルエンザの予防接種してる人があんまりいないです。僕、実家にいた頃はね、毎年、親がしなさいって言ってたんで、まあ、してたんですけども、一人暮らしするようになってから、もう、どうもこう、コスト削減、ね、コスト削減に走りたいがためにですね、予防接種してないですね。うん、まあ、それで感染したらもう自業自得ですけどね。はい。まあ、インフルエンザの予防接種、重症化し、ね、うつらないためにっていうよりも、重症化しないように、インフルエンザね、まあ、場合によっては本当に死を招く、ね、病気で恐ろしいですので、まあね、重症化を防ぐためにも予防接種、まあ、するべきだと思いますけれども、僕自身あんまりしてないですね。はい。ということで、総合的な結論としては、まあ、手洗いうがい忘れずにということで、基本的なことをね、守っていくようにしましょう。はい。ということで、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは今週も始めていきましょう。和歌のポンナイティース。 まして、こんにちは、ポンナインティーズ月曜担当パーソナリティー、ワカです。ということで、それでは早速始めていきましょう。今週のトークテーマは、初体験ということで、トークテーマ、提案者は、土曜担当パーソナリティー、三田良明さんです。はい。ということで、初体験、ということでお話ししていきますが、皆さんは初体験と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。はい。まあ、いろいろ人によって、まあ、様々あると思いますけれどもですね。このトークテーマを話すにはあたりまして、僕はGoogle 先生にですね、ググって聞いてみました、初体験。ね。どんなの出てくるかなということで調べてみたんですけれども、まあ、Google 先生、ろくでもないものがですね、たくさん出てくるっていうことでですね、なんかろくでもないページがたくさん出てきましてですね、ああ、そっちの意味なのかということで、ちょっと、驚い、もう、大して驚きもしませんでしたけども、まあ、やっぱりなって感じだったんですけども、はい。まあ、ということで、あまり頼りにならなかったのが Google 先生なんですけれども、まあ、なので、電子衣装、ちょっと引いてみました。はい。で、初体験で、検索すると出てきました。はい。で、二つ意味がありまして、一つは、初めての体験。はい。まあ、そのままですね。はい。初めての体験。二つ目の意味、特に初めての性体験。初体験とも言うって書いてありました。はい。まあ、Google 先生に聞いて出てきたのは、まあ、この二つ目の意味、ね。初めての性体験。っていう方がね、まあ、こう、たくさん出てきたわけなんでございますけれども。まあ、後者はですね、後者、生体験の方に関してましては、まあ、明日以降の、ね、パーソナリティさんが、多分、まあ、経験ある人いるでしょう！わかんないですけども。わからないですけども。はい。まあ、火曜ケクノさんとか、水曜須藤さんとか、ちょっと今噛みました。まあ、明日以降のパーソナリティさんが話してくださると期待して、まあ、初めての性体験の話は、他のパーソナリティさんの方にお任せするにして、月曜日、私若はですね、前者の意味、初めての体験の意味で捉えましてですね、今年あった僕にとっての初体験を語っていきたいかなというふうに思います。はい。で、主にですね、僕今年あった初体験なんですけれども、二つあります。はい。ということで、お話ししていきましょう。まず、一つ目。はい。一つ目はですね、自動車を初めて運転する。はい。これが、僕、今年やった初めての体験の一つです。はい。僕はですね、実は、8月下旬から、自動車学校に、通っております。はい。まあ、もうすぐ、僕、次の3月の下旬で、二十歳になるわけなんですけども、二十歳を目前に迫りですね、もういろんな人からですね、大学の友人や、まあ、サークルの、先輩方、それからですね、何よりうちの両親がですね、もう早く自動車免許を取れと。いうことですね。もう去年ぐらいからこうね、早く取れと、皆さんからせかされまして、まあ、やっとですね、今年の夏、重い腰を上げて、自動車学校に通い始めました。で、そこで、初めて自動車学校に通って、初めて自動車に乗りましたっていうか、自動車に乗ったのは別に初めてじゃないですけども、初めて自動車の運転席に、まあ初めての運転席に座ったわけでもないんですけども、初めて自動車を運転しました。はい。まあ自動車学校に通う前までは、あですね、運転はしたことないです。はい。さすがにね、さすがに僕も田舎出身者とはいえですね、いくらなんでも僕は運転、そんなね、法を、犯すようなことはしてません。はい。はい。それ、私有地でもそうです。運転したことはありません。はい。ね、マリオカートならやったことありますけれどもね、リアルカーをね、運転したことはありませんので、はい。運転席に座ったことはありますけどね。座ったことはありますけど、エンジンはかけてないですからね。はい。ということで、今年初めて僕、自動車の運転を、やりました。で、まだですね、実は免許は持ってないんです。はい。実はまだ免許持ってなくですね、僕は今もですね、実はなんと仮免許試験の前です。手前です。あ ともうちょっとね、できれば今月中に僕は、仮免許を取得したいなというふうに思ってるんですけども、まだ、実は仮免許すら、まだ持ってない。というですね。まあ、人に言わせると、かなり遅いペースで、自動車学校に通っています。はい。で、まあ、結構、火曜パーソナリティ、ケクノさんとちょっと、実はそういう話をしたことがあって。で、僕の通ってる自動車学校、ケクノさん曰くですね、ちょっと難しい学校らしいというのをちょっと聞きまして、ちょっと僕も、まあ、ちょっと若干後悔している部分も、まあ、なきにしてもあらずなんですけどですね。はい。ちなみに僕マニュアル車の免許を、取得しようと思っております。はい。で、まあ、マニュアル車、まあ、免許持ってる方、まあ、いらっしゃると思いますけれどもですね。まあ、まあ、今でも市販で、こう、まあ、普通に売られている車だと、あんまりこう、マニュアル車って実はなくて、まあ、オートマ車ばっかりなんで、まあ、なんでマニュアル取ったのっていう話なんですけど、これに関してはですね、まあ、まあ、プライドみたいなもんですかね。なんか、オートマンだとちょっとなんかダサい気がするっていうですね。気がするっていう理由だけでマニュアルにしました。すごい安易な決め方をしましたね。はい。まあ、ということで今、自動車学校に通って、マニュアル車の、もうエンスト祭りにですね、奮闘しながら、頑張って通っております。はい。で、その初体験、自動車学校に通って初めて運転したっていう話をしましたけども、この初めて自動車を運転して思ったことがちょっと僕ありまして、これまでは、まあ、まあ、ちょっとこれ、まあ、学科、まあ、自動車学校の、で、免許を取得した人はま、わかると思うんですけれども、弱者、もう交通弱者、まあ、言い換えれば歩行者、とか、まあ、自転車を運転している人、の立場でしか今まで、ね、この自動車学校に通う前までは、その立場でしかなかったんですね。交通弱者の立場で、まあ、これまで18年間、こう、道路で交通していたわけなんでございますけれども、初めて自動車学校に通って、その、車を運転するという立場になって、初めて分かったことがいろいろありまして、うん、車、ドライバーから見たその視点っていうのが、すごいその、違うんだな、こんなにもね違うんだなっていうことで、その、交通事情がいろいろよくわかるようになりました。まあ、まだ、路上での教習はまだやっていないんですけれども、いろいろ交通事情がわかるようになって、ああ、車を運転している人ってこういうことを考えながら運転してるんだなというのを、まあ、初めてちょっと思いましたね、いろいろ。うん。で、その、改めてね、こう、自動車運転してる人ってすごいなって思いましたね。一つ、僕あんまりこう、複数のことを同時にできないんですよね。なんか二つ三つのことを同時にできなくて、自動車のドライバーって車を運転するという行為をする。それから周りを見て注意を、払う。っていうのを、こう、いろいろこう、たくさんやることがあるわけですよ。運転してるとね。そういう複数、いろいろやることがあるわけなんですけども、まあ、改めてこう、ドライバーってすごいなっていうのをね、思いました。はい。ちょっと、運転免許証を持ってる人、ちょっと尊敬します。はい。で、まあ、そうやって、まあ、自動車学校はもちろん、技能だけではなく、学科、交通ルールですね、を守っていかなければならないんで、その交通ルールのお勉強もするんですが、まあ、これまで18年間ですね、まあ、ちゃんと交通ルールを理解してないってことにですね、気づきました。これはなんか、自動車免許持ってる人だけじゃなくて、こう、その自転車を運転する人とか、その道路をまあ、こう使う人、みんながこう分かってなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思って、まあ、こういうのなんか義務教育でやればいいのにっていうのをちょっと思ったりもしましたけれどもですね。まあ、ね、交通安全教室なんかっていうのも、まあ、小学校、中学校の時なんか、まあ、ちょっと、まあ、年に一回かなぐらいあった、まあ、学校もあるんですけれどもですね。なんかもうすべての学校でこれはやるべきなんじゃないかなと、ちょっと僕は思いました。意外とこう、交通ルール、ちゃんと理解していないっていうのはね、あると思います。はい。余談ですけれども、ちょっとこれ、札幌に来て特に思ってるのは、自転車、なんですけども、まあ、僕も自転車運転しますけれども、まあ、そろそろ寒くなってきてね、乗りたくなくなる季節ですけれども、 あの、ライトをね、夜点灯してない人がすごい札幌多いんですよね。で、多分その、点灯してないっていうのは、その、街灯がついてるからまあいいんじゃないっていう人が多分結構いると思うんです。まあこれ札幌に限った話じゃないと思うんですけども。まあ割と都会の方はそうなのかなって思いますね。田舎はもう街灯がまずないので、自転車のライトを投下しないと本当にまず、道が見えないっていうね、感じなんですけども。まあ都会は割とこう街灯があるので、つけなくてもいいかなっていう気もするんですが、歩行者からすると前から自転車来てることがわからないんですよね。そう。なので、その、なんだろうな、その辺の交通ルールも守らないといけないんじゃないかな、とかっていうふうに、まあいろいろ思いました、と思ってます。っていう余談話でした。はい。で、まあ僕、自動車学校に初めて通って、こう、自動車を運転して、まあ、こういうね、こう、交通事情、まあ今まで見られなかった視点で見ていく、見られるようになったっていうことで、まあ、こう、まあ、ね、ちょっと、ドライバーに優しい交通弱者でありたいなと思いました。はい。ね、気が使える、ね、歩行者でありたいと。いうふうに思います。はい。ぜひ皆様、ね、まあ、車のドライバーだけじゃないですけれどもね、こう周りの人に配慮ある、運転を、まあ、ね、するべきなんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、一つ目、僕、今年やった初体験、自動車を初めて運転するということ。はい。こちら一つ目の初体験でした。二つ目の初体験はですね、これは、割と最近の話です。はい。これは割と最近の話なんですけれども。これは先月下旬のお話です。はい。先月下旬ですね、僕が初めて経験したこと。それは、アニメのイベントに初めて参加しました。はい。で、詳しい話はですね、僕のやっている番組、カラーデイズの方で詳しくお話ししているんですが、ここではちょっといろいろとぼかしたり割愛したりしながらお話ししていこうかなというふうに思うんですけれどもですね、先月下旬ですね、とあるアニメのイベントで、声優さんが、来ましてですね、そこでブロマイドですね、声優さんの直筆のコメントが入ったブロマイドのお渡し会というイベントがありまして、札幌でありましてですね、そこにまあ私は、初めて参加しました、でアニメ、まあ僕割とアニメは好きです。はい。僕が高校生の時に、かな？高校生の時かな？高校1年生の時かな？にですね。まあ、一番最初に見たアニメが、多分、一番最初に見たアニメがっていうと、ちょっと語弊がありますけれども。まあ、鈴宮春日シリーズを、確か、一番最初かな？に見て、まあ、そこから割とこう、アニメを、深夜アニメを中心に、ここ、まあ、見るようには、まあ、なんたんですけれどもですね。まあ、今回もちょっと夏までやっていたとあるアニメの、イベントにまあ、参加しました。で初めてそこでですね声優さんという方にね、初めて声優という職業の方にまあ、そこで初めてお会いして、まあ、ちょっと30秒ぐらいお話なんかもしたんでございますけれどもですね、っていう経験を初めてしました。で、その、有名人、著名人に会うっていうのは、実は、これが初めてではないんですね。その、初めてっていうの定義が、どこでっていうのが、またちょっと問題にはなってくるんだけど、その、ライブとかっていうのも、まあ、含めるとも、まあ、またちょっとまた話は別なのかなっていうふうに思うんですけれども、一番最初に僕が初めて会った有名人はですね、ちなみに、初めて会ったことがある有名人は、米倉涼子さんですね。はい、女優の米倉涼子さんですね。僕のまあ、実家の田舎の方の近くのところですね。ちょっとイベントが、割と大きなイベントがあって、まあ、その時、まあ、結構テレビとかもね、来てたんですけども、まあ、そこで、米倉さんを初めて見たのが最初ですね。初めて見た有名人はそうですね。米倉さんですね。ちなみにその次は、まあ、北海道、まあ、もう割と全国区ですけどもね、もう北海道出身の、割ともう全国区のタレントの大泉洋さんが、その次ですね。 はい。で、それ以降はね、まあちょっと順番覚えてないんで、まあちょっと話さないですけども、まあそんな感じで、まあ僕はまあ割といろいろ有名人、著名人には、まあ会う機会はあったのかなというふうには思います。が、声優さんに会ったのは、この間だったアニメのイベントが初めてでですね。まあそこでまあいろいろ見えてきたものがありました。まあもちろんその声優さんに会うっていうこともまあそうなんですけども、そのアニメのファン、の方も、まあ、当然、僕と一緒で来るわけで。まあ、いわゆるオタクと呼ばれるね、分類に入るとは思うんですけども、まあ、僕も含めてですね、入ると思うんですけども。なんか、このイベントに、初めてさ、イベントに参加して、オタクという文化の本当の姿をね、ちょっと僕見た気がします。はい。まだまだ僕はね、オタクじゃないなんだと。まだ僕はオタクじゃないなんだと。生ぬるいなというふうに感じました。はい。ということで、今年、あった僕にとっての初体験、二つ目は、アニメのイベントに初めて参加する、でした。はい。ということで、以上二つ、今年あった僕にとっての初体験の話しましたけれども、結論、はい。今日の結論はですね、まあ、そんなことで、まあ、そのアニメのイベントに初めて参加する、それから自動車、を初めて運転するという、まあ今年あった二つの体験なんですけど、ございますけれども。まあ初体験は、その何事においても人を成長させるっていうことでですね。まあ、どんなね、初体験でも、それは、全部自分を成長させる、初めて体験するっていうことは、その自分にその刺激になることで、当然刺激になることで、それはまあ自分自身の、ひいては成長につながるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。なのでまあ、初体験、ね、どんなことでも、たくさんあるといいですねっていうふうに思います。まあ、多分僕ね、まだ今年きっといろいろ探せば初体験ってあると思うんですけども、まあ思いついたのが、パッと思いついたのはこの二つだったので、まあ今日はこの二つのお話をしました。ということで、月曜日はこんな感じで初体験のお話しました。割といつもよりざっくりした感じだったかなというふうに僕は思ってるんですけど、どうですかね。はい。ということで、まあ明日以降は、まあきっとね、二番目のね、辞書的な意味での二番目の意味、ね、初めての性体験なんていうお話もね、まあ、ワイダン的な話ももしかしたら聞けるのかもわかりません。各パーソナリティ、どんな初体験があったのか、明日以降お楽しみにしていてください。明日のパーソナリティは火曜日担当、ケクノ太郎さんです。明日以降もお楽しみに。それでは、本日ここまでのお相手は月曜担当パーソナリティ、若でした。僕とはまた来週お会いいたしましょう。それでは皆様、次回までお元気で。さよなら。